聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編の32編1節から7節までを朗読いたします。いかに幸いなことでしょう。背きを許され罪を覆っていただいた者は、いかに幸いなことでしょう。主に咎を数えられず、心に欺きのない人は、私は黙し続けて、絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。見ては昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって衰え果てました。私は罪をあなたに示し、咎を隠しませんでした。私は言いました。主に私の背きを告白しようと。その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。あなたの慈しみに生きる人は皆、あなたを見出しる間にあなたに祈ります。大水が溢れ流れる時にも、その人に及ぶことは決してありません。あなたは私の隠れ家、苦難から守ってくださる方、救いの喜びを持って私を囲んでくださる方。一箇所。新約聖書、エフェソの信徒への手紙、2章の1節から6節まで。さて、あなた方は以前は自分の過ちをのと罪のために死んでいたのです。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに、今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように、生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。しかし、憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座に着かせてくださいました。以上でございます。
礼拝の中でエフェソの信徒への手紙を学ぶようになって、まあ、一章を読み終えたところであります。この、まあ、一章で様々なことがもちろん言われておりましたけれども、まあ、特に強く言われていましたのは、まあ、御子イエス・キリストにおいて、絶大な働きをなさる神の力の大きさ、その恵みの豊かさということでありました。で、しかも、まあ、一章の22節にありますように、そのキリストは、すべてのものの上にある頭として、教会に与えられた、と言われております。もちろん、キリストは教会だけのものではありませんし、教会の中だけにおられるわけではありません。まあ、すべてのものをすべてのものを治めておられる方、全能なる方に他ならないのです。しかし、その方があえて、この教会に与えられていると、使徒パウロは言うんですね。私たちはその、教会に与えられた恵みの豊かさを改めて喜びたいと思いますし、またその恵みを伝える務めに、改めて思いを向けたいと思います。 で、そういうあのエフェソの信徒への手紙の これまでの流れから申しますと、まあ、そのようなこう恵みが語られました。教会に対する恵みと使命が明らかにされました。さあ、じゃあ皆さん、頑張りましょうと。私たちを、まあ、奮い立たせるような、そういう話に移っていくのではないか。私たちはそう思うところがあるかもしれません。まあ、もちろんそれも決して間違ったことではありませんし、大事なことなんですけれども、ただ、2章、まあ、先ほどお読みいただきました、2章の初めのところを見ますと、まあ、どうもそういう話にはなっていないようです。1節、2節をもう一度見てみましょう。2章の1節、2節ですが、さて、あなた方は、以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。この世を支配する者、他の空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。キリストを信じれば何でもできますよ。さあ頑張りましょう。そういう話ではないんですね。むしろ反対に、あなた方が以前、自分の罪と過ちの中で死んでいたのです。私たちの実際の姿、現実の姿がどうであるか、そのことを改めて冷静に、ある意味冷めた目で見つめるように、私たちを促しています。で、実はこのことは私たちの信仰にとっても大切なことだと思います。まあ、信仰においてもちろん感情的な要素というものは大切なものがありますが、しかし信仰というのはただ感情任せにしていくものではありません。たまたま物事がうまくいっていたら、これは神様の恵みだと言って舞い上がっていくような、そういうものをむしろ冷静に見つめさせるものです。そういう時にこそ、冷めた目を持って、目覚めた目を持って、自分自身の現実をしっかりと見つめていく冷静さがまた必要とされます。まあ、特に、2章の2節を見ますと、まあ、この世を支配するものとか、他の空中に勢力を持つものといった、まあ、何か得体の知れない、わかりにくいことを言っているように思われるかもしれません。ただ、言うならばこれは、私たちの毎日の生活も、人生そのものも、どこかやはり私たちを超えた力に、支配されているように思われる面がある、そういうことを示しているんですね。私たちの中に働く罪とか欲望、そういうものであったとしても、あるにせよ、この世を支配する運命とか宿命といったものであるにせよ、私たちは、やはりいつも自分ではどうすることもできないような、霊的な力としか言いようのないものに、支配されている。まあそう思えるところがあるのではないでしょうか。そして気がつくと、私たちはそういうものに振り回されて、命を見失ってしまいがちなところがあるのではないでしょうか。まあよく言われますが、星占いとか、人生相談とか、ちょっとしたところにコラムとして載っています。まあそんなものは何の関心もないという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、いや、なんとなくそういうものが気になる。今日の自分はどうだろうか。そんなことを思ってしまうのが私たちのやっぱ現実だろうと思います。で、それは決して他人事ではないんですね。三節を見ると、パウロは、 私たちも皆、そういう言葉を語っています。一節では、さてあなた方は、そう語り始めたんですね。これは異邦人、エフェソの教会にたくさんいた異邦人に向かって、あなた方は、そういう語り方をした。でも三節に至って、私たちも皆、自分をやはり見るのです。自分たちを見なさいというのです。あなた方は異邦人だけの問題ではない。私たちユダヤ人にとっても全く同じことが問題であり、全く同じことが言える。パウロはそう、冷静に語るのです。まあ、ご存知のように、この当時ユダヤ人たちは、自分たちこそが神に選ばれた民であり、その恵みから排除された異邦人とは違うのだ。そういう思いを持っていました。自分たちが正しく神の祝福に預かるものであって、他の人たちはそこから外れた、間違った人たちだ。まあ、はっきり言えばそう考えていたのです。しかしここでパウロは、キリストにおいて、パウロはそういう見方を突き破るようにして、神の前では、ユダヤ人も異邦人も同じであると、言うのです。ユダヤ人も同じように、罪とか、肉の欲望に支配されていて、生まれながら、神の怒りのもとにある、その点では異邦人と何ら変わりがないと、はっきりと語るのです。私たちは、繰り返し繰り返しこの私たちの原点とも言うべきところに、やはり立ち返るべきでありましょう。神の前では、ユダヤ人も異邦人もない。どんな人であれ。いや、この自分こそが罪の力に支配されており、神の怒りと裁きのもとにあるということ、その現実をいつも見つめなければならない。現実に神は、そういうことを悟らせるために、私たちにしばしば厳しい試練とか苦しみを与えることさえされます。そういう時にも天を恨んでみたり、あるいは逃げたりごまかしたりしないで、自分のそこで示される、そこで明らかにされる自分の姿をしっかりと見つめるように、それが聖書のやはり原点です。そこでこそ私たちは、傲慢な思い、自分を正しいとするような傲慢な思いを打ち砕かれて、神から来る恵みです。私たちが自分で作り出すものではなくて、神様が与えてくださる恵みを減り下って、澄んだ目で見る心を与えられていくのです。その原点を私たちは聖書とともに改めて大切にしたいのです。ただもちろん、それで話が終わるわけではありません。エフェソの信徒への手紙も、まあ、次の4節に話を進めていきます。私たちに与えられている神の恵みについて改めて、この罪と裁きの深みから改めて語り始めます。まあ、4節を見てみましょう。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって、罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださった。 ある人は言っておりましたけれども、ここでパウロは、一つ一つ丁寧に言葉を重ねて、神の恵みを語っています。まず、神について、憐れみ豊かな神と言います。神は憐れみ豊かな方。私たち人間はすべて神の前で罪あるもの、神の怒りを受けるべきものであると今言いました。その通りなのです。で、そのようなものは、神の恵みを受ける資格はないというのが、当然の論理です。しかし、神がそのようにおっしゃるのは、決してそのように私たちを裁いたり否定するためではありません。むしろそのように自分の罪のために、自分の罪のゆえに死んでいた私たちを見捨てるのではなくて、反対に、そうであるからこそ、私たちを愛し続け、関わり続けていてくださる神の憐れみの豊かさをそこで示そうとするのです。この神は、そのような憐れみ豊かさを持って、この上ない愛を持って私たちを、今なお、いや、今、より一層今、私たちを愛していてくださり、キリストと共に生かしてくださる。で、今、丁寧なと先ほど申しましたけれども、ここで、実はパウロは、キリストと共にという言葉を三度繰り返して語っています。抽象的な話、愛だ愛だと言って、抽象的な話をしているわけではないのです。キリストと共に、一つ目は五節ですね。罪のために死んでいた私たちを、キリストと共に生かしてくださった。そして六節に移りましても、キリストイエスによって共に、そのキリストと共に復活させてくださる。そして、共に、キリストと共に天の王座に着かせてくださいました。抽象的な愛の話をしているわけではない。神は、二個キリストにおいて、まさに私たちと歩みを共にする道を選んでくださった。私たちと一緒に、私たちと寄り添うように、私たちと一緒に歩む道を選んでくださった。しかも、私たちは罪のために死んでいたと言われています。そして文字通り、神は、キリストにおいて、死の世界にまで下って来られた。人間が罪人として背負わされている罪と滅びの世界、そのただ中にまで、キリストが来てくださった。イエス様の十字架がまさにそうです。すべて生きるものの創造者であり、ご自身命そのものである方、そのために本来死というものとは何の関係もない方、その方が私たちのために、私たちと共に死んでくださった。しかも罪から来る、あらゆる神の怒りと裁きと呪いとをその身に負って、呪われたものとして、人々からも見捨てられたものとして、十字架の上で死なれた。そこまで神は、この私たちと一つになってくださったということです。この私たちに負わされている運命を、一つ一つご自分の身に負い、私たちと一緒に、歩んでくださったということです。目には見えませんけれども、このイエス・キリストが、いつも私たちと共にいてくださる。信仰というのは、 私たちが何か天にも昇るような英雄のようになってはしゃぐことではありません。自分自身、まあもちろん嬉しいことがあったら大喜びしていいんですけども、踊り上がって喜んでもちろんいいんですけども、でも反対に深い闇に様々なつまずきに落ち込むときに出会っても絶望してしまうのではなくて、まさにそこにおいてこそ聖霊において私たちの間近に親しくいてくださる、そして一緒に歩んでくださるイエス様と私たちもまた歩調を合わせて歩んでいくことに他なりません。私たちは決して罪のために死んだまま見捨てられているものではないのです。そこでこそキリストが私たちと共にいてくださり、私たちをご自身と一緒に復活させてくださり、さらにご自身と一緒に天における命の御座にまで引き上げてくださっている。そこに神の恵みがあります。人からどう見えようと、そのように神様が私たちを見捨てることなく、ご自身の命の中に留めていてくださる、覚えていてくださる、そして生かしていてくださる。その恵みを私たちは生きるのです。その恵みが教会に与えられているのです。その恵みを教会は分かち合うように招かれているのです。今日も、まあ、目には見えませんけれども、この礼拝において、やはりイエス様は親しく私たちの間に臨んでくださっています。そしてこの礼拝から始まる一週間において、イエス様は私たちと一緒に歩んでくださる。私たちも、イエス様と一つに結ばれて、イエス様と共に歩んでいくことを、また、学んでいきたいのです。さまざまなことがあるでしょうと。嬉しいことももちろんあるかもしれません。しかし同時に嵐が襲うような、そういう経験をすることもあるかもしれません。しかしどんな時であっても、死の最中であったとしても、イエス様の恵みが変わらずにある。いや、恵みのイエス様が一緒にいてくださるということを信じて、その恵みを歩んで参りたい。そしてその恵みを明かしし、分かち合っていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御前に出るとき、私たちは自分の中の罪に目を開かれます。しかし、あなたがそのように罪の闇に気づかせてくださるのは、どんな罪にも勝る御子キリストの恵みを表すためであることを新たに知らされ、感謝をいたします。私たちの毎日の一つ一つの事柄を通して、特に深い苦しみと、この世の闇とを通して、主がいつも共にいてくださること、愛を持って救い、生かしてくださることを、私たちが悟ることができますよう、導いてください。今の、この世界も、この社会も、そして私たちも、厳しい試練の中にあります。どうぞその中にあって、あなたの恵みを一つ一つ見出し、分かち合っていく、その務めに仕えさせてください。感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げします。